朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。水曜日は長井の北海道生活研究室、北海道の生活情報をお送りしています。今日2月16日は天気図記念日です。1883年の2月16日、つまり139年前の今日、ドイツ人気象学者の指導で日本で初めて天気図が作成されました。残念ながらこの時の天気図っていうのは残ってないんですが、はい、およそ2週間後の3月1日のものは今も残っていて、で実は気象庁のホームページで公開されてますんで、これプリントアウトして上田さんより持ってきました。ちょっと見てください、
はい、
各地の気圧とあと低気圧が九州沖にあって、
はい、
高気圧が三陸沖にあるなんてことがきちんと書かれてます。
そうですね、
これ今の気圧配置と見てみても、うん、なんとかこういうことなんだな基本はっていうことが、
ね、そうですね、
改めてわかるかと思いますね、はい、日本地図の中にきちんとこういったことで天気図として描かれていって、これ日付見てください、1883、マーチ1って書いてありますから、
いやすごいですね、残ってるってすごいですね、
残ってるんですよね。ちなみにラジオと天気予報というのは切っても切れない関係ですが、
はい、
ラジオ放送の技術が開発されたのが1900年、
うん、
日本でラジオ放送が始まったのが1925年ですから、なんとその40年以上も前にこの天気図っていうのは作られていたという、我々ラジオがなんぼ言ったってこのラジオより、ま、ずいぶん前にこの天気図っていうのはもうできてたということなんですね。
ですね、
じゃあちょっと改めてこの天気図解説の報告と一緒に見てみましょう。これ図と同時にその時のこう経過報告っていうのが文書になって出てるんですよね、はい、で観測地点が全国22箇所設けられています。これ南からお伝えしますと、長崎、鹿児島、宮崎、高知、和歌山、広島、大阪、京都、下関、堺というのは鳥取県の境港ですね、それから金沢、岐阜、浜松、沼津、東京、新潟、秋田、それからのびるってのがですね、うん、こののびるって知ってます？
わかんないです。
のびるってのは宮城県の仙台と石巻の間にあるところでね、これはちょうど三陸沖のいろんな海の状況を知るのに大事なところですね、のびるね。それから宮古、青森、函館、札幌と出てます。でこの時の気象情報が出てまして、1883年3月1日は木曜日、
はい、
で午前6時の天気で札幌は曇り、函館は曇りというふうに観測をされております、うん、すごいですね、全国22箇所のうち2箇所北海道にあるというこの状況ですよね、
はい、
ちなみにこの3月1日からは毎日の天気図の印刷配布というのも始まっているんですね。また5月26日には東京気象台で初めて暴風警報が発表されています。ただこれラジオもない時ですよ、
うん、
だテレビだってインターネットだってもちろんないわけ
ですよね。
じゃあどうやって発表するのかということなんですよね、
はい、
翌年6月1日には毎日3回の全国の天気予報の発表が開始されています。この最初の天気予報はなんと1行全国一般、風の向きは定まりなし、天気は変わりやすし、ただし雨天かち、これが日本最初の天気予報ということで、これがですね、要するに1884年の6月1日にあった天気予報、日本で最初の天気予報ということですね。日本全国の予想をたった一つの文章で表現していました、うん、でどうやって発表したのかって、うん
ですね、
ラジオなかった時にどうやって発表したのかということなんですが、東京の派出所などに掲示されたという。
そうなんだ、
だみんなでこれ見たわけだ、これを。
で
天気予報
一つのところに集まって、
いやこうやってね毎日こうやってラジオで天気予報をお伝えしておりますけれども、改めてねやっぱり大事な情報なんだなってことを実感しますね。でこの天気図を作るにあたって元となるのが気象観測ですよね、
はい、
で気象観測始まったのはさらに前で1872年、ということは今年つまりちょうど150年、
本当だ、
150年前の1872年に我が国最初の気象観測所ができました。さてどこにできたでしょう、
はい、どこですか？
函館なんです。これが
北海道なんだ。
いやいやいやいや、これ函館地方気象台の前身、
はい、
函館に気象測量所というものが開設されました。でその後もこれご存知の方も多いでしょう、函館は海洋気象台って言ってたんですよね。で最近になってこの地方気象台っていうようになったんですけど、はいはい、まあ、いろんな推移があってこの気象測量所が今函館地方気象台になっているということです、はい。まあ、気象観測の上で北海道がいかに大事かということがちょっと改めて分かりますよね。さて今日の天気図ちょっと見てみましょう、
はい、
上田さんにもお配りいたしました、はい、今日の9時の予想天気図、低気圧が日本海にドーンと居座っています、
はい、
でそこから等圧線という線が同心円状にぐるぐるぐるぐるぐるぐるってなってんの、はい、あれ等圧線って言うんですよね、
はい、
でこの線はですね同じ気圧のところを線で結んであるというものなんですが、4ヘクトパスカルごとに線が引かれてるんです。これ私の世代までヘクトパスカルなんてならなかったんですよ。授業ではですね、ミリバールって教わってたの。
そうなんですね。
ミリバールって言うとヘクトパスカルで世代が分かるってい
う、ヘクトパスカル世代
ミリバール世代ですから私は、ね、
そうなんだ、知らなかった。
でこれはねご存知の方も多いと思いますけど、はい、等圧線が混み合って高気圧から低気圧に向かって風が吹くわけですよ、
はい、
気圧の高いところは低いところに向けてね、ということはこの等圧線が混み出すと、
はい、
狭い範囲で等圧線がいっぱいあるとどうなると思います、う
ん、
高気圧と低気圧 の、はい、等圧線の間隔が狭くなってい ると、
はい、
つまり気圧と気圧のこうギャップが大きいわけですよね。ということは
天気が悪くなる、
天気が悪くなる、風が強くなる、
風が強くなる、
風が強くなるということは、うん、雲が来たりして、
はい、
天気が悪くなる確率は高くなるということで、この等圧線が混み合っているところほど風が強くなっているということで、じゃあ今日9時の予想を気圧配置見てください。これ、
はい、
青森から道南方面函館付近に向けてこの等圧線の混み方、
ね、混んでますね、
ね、
これが風が強くなるってことなんですね。
そうなんです。で、現在この道南にかすめるように等圧線が1本、
はい、
それから道に1本、道東に1本という感じで、はい、北海道にも3本の等圧線が入っているんですが、
入ってます
ね、これはやっぱり荒れ模様の天気になってくるということで、この後やっぱり4本とか5本とかになるとさらに大荒れの天気になっていくということをちょっと改めて天気図の知識として持っておいていただければなと思います。今月初めの石狩地方での大雪、もう皆さん悩まされて ね、
うん、そうですね、
まだ影響も残ってますけど、うん、この時も天気図をもとに立春寒波っていう予報がその前の週末に出されてました。
はい、
覚えてます。
覚えてます。
だからやっぱりね、この天気図をもとにした予想っていうのはすごく大事で、ここで気象予報士さんがどういうことをおっしゃってるのかなっていうことを聞いていただくと、今日の岡本はじめさんのコメントも一層ありがたさが増してくるかな
という確かに
こういう感じがいたします。だからちょうど今日ね、やっぱり函館でこうやって大荒れの天気になってるんですが、
はい、
まさしくこの等圧線というのが混んでるというのがお分かりいただけるかと思います。でこれを始めたのは何を隠そう139年前の今日、
は
い、ということですよね。今日2月16日は天気図記念日ということでお送りしてまいりました、はい。この朝耳アラカルト長井の北海道生活研究室はラジオクラウドとポッドキャストでも配信しています。